FM 岩手をお聞きの皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのリエチンこと細越理恵です。というわけで今日ミョンちゃんはいません。ミョンちゃんのファンの方がいらっしゃったら大変申し訳ないんですけれども、今日この放送が流れているのは8月26日なんですが、収録しているのが実は8月15日ということで、ミョンちゃんは夏休みを謳歌しているところでございます。ただ進行表だけはミョンちゃんが作ってくれていて、そこに太い字でミョンちゃんは悪くないって書いてあるんです。悪くないのはミョンちゃんだけじゃなくてですね、誰も悪くないんですよ、はっきり言ってね。いつも木曜日に収録をしているんですけれども、今回はちょっとビッグなゲストさんをお招きしていて、お忙しい方なのでイレギュラー的に8月15日月曜日に収録をしています。今週のゲストをご紹介したいと思います。フルート奏者の牧野しおりさんです。こんばんは。
こんばんは。
はい、今週のブラバンはこういうメンバーでお送りします。ブラバン。今週のブラバンはフルート奏者の牧野しおりさんをお迎えしています。牧野しおりさんは私の小学校の時の同級生なんですね。
そうなんですね。
実は早速初登場ですので、
はい、
プロの奏者にも容赦なく要求をします。面白くてためになる自己紹介をお願いします。
そうですね、面白くてためになるかどうかは分かりませんが実はフルートって扇風機でも音が出せます。
そうでしょ
とかかな。なんかみんなにぜひ試してもらいたいんですけど、
ちょっとね、お気軽に試せないですよ。フルート持ってなきゃいけないですから。
でもね、ブラバンを聞いてるフルート担当の子は、
あ、そうですね、
ちょうど扇風機も出てることだし、季節的に。でも条件があって、
はいはいはい、
頭部管の部分ですね、フルート3つに分かれる。
あ、3つに分かれる。あの1本の横笛が3つに分かれる。
3つに分かれて、金管楽器でいうとこのマウスピースにあたる頭部管の部分を使うんですけど、で扇風機は強で最強で。で角度をこう自分でこう前後にずらしたりとかしながら、ちょうどいいポイントに当たると音が鳴ります。やってみてください。
すごいな。でもなんかその角度を探す感じは、もしかしたらなんて言うんですか、自分が吹く時にも生きるのかな。
そう役に立つと思う思います。
でも扇風機の風ってこうかなり口から吹く息よりも広い範囲でボワーっとこう風が出てるでしょ。
そうだから人が吹くともっといい音が出るよっていうアプローチの仕方で、で君たちは扇風機に負けているよって中学生に言ったりしちゃったり。
そっかそっかそっか。中学生とかにも教える仕事をしているんですね。
そうなんです。
なるほどなるほど。ためになったかどうか。まさかの裏話から入りましたけれども、
ちょっと実験してみてください。
面白いですね。ということで牧野さんなんですけれども、今花巻にお住ま
い
なんですね。
はい、そうです。
どうやって、すごい素朴な疑問なんですけど、どうやってフルート奏者になったんでしょう。
どうやってフルート奏者になった、
まずじゃあフルートとの出会い。
出会いは母が趣味でやっていたんですけど、なんか絶対触っちゃダメって言われてて
楽器をね、
楽器をね、
確かに
高いから
危なそうですよね。
で頭部管では音が出たんです。小学校入る前ぐらいに出せたんだけど、それ以上触っちゃダメと高いところに置かれて、
子供の手の届かないところに
でずっと憧れてたのかなと思って、
あ、触っちゃダメって言われるとね、触りたくなるのが子供心ですよね。
それで、中学校の吹奏楽部に入ったのがきっかけですね。
でそこからずっとじゃあフルートを続けて。
そうですね、中学校2年生で専門に行こうと思って、なぜか
なぜか、
なぜか
そのフルートで食べていこうというふうに思ったのが中学校2年生の時そう
でしたね。中2でしたね。
こうやっぱりこうプロの道って厳しそうな感じがするんですけど、
うん、
やっぱやめとこうかなとかってなった時ってないんですか？
なるまではなかったかもしれない、
うん、フルート奏者に本当になるまでは もう
がむしゃらに一直線だった気がします、
うん、
なってからはいろいろと紆余曲折ありきですが、
ずっと花巻にいたわけじゃないんですよね。
そうですね、
うんうんうん、
大学は関東に出てたので、
うんうん、
神奈川の川崎に住んでました、
うんうんうん、いわゆる音大に行って。
そう、音大に行きました。
もうその時はがむしゃらき
がむしゃらきがむしゃらき
で、プロになって卒業してプロになってからもしばらく東京というか関東の方にいたんですかね。
そうですね、うん、学部が終わってからもう2年院で大学院で勉強して、で1年間向こうでお仕事してから、
うんうん、
2010年に霧のいいところで岩手に U ターンして、
それなんかこう変な話、帰ってこようと思ったのってどうしてだったんですか？なんか向こうにいる方がね、人も多いし、
うんうんうん、
そういうなんていうんですか、演奏のチャンスみたいなものも多そうなイメージがありますけど。
それもあるし、ただやっぱり自分が田舎でこう音楽やっていく中ですごい苦労したところがあったから、
あーなるほど、
今後やっぱり音楽をやっていく若い人たちのために何かこう、うんうんうん、地盤作りにお手伝いできないかなと思って、なんか底上げにこう携われないかなと思って、
花巻とか岩手からももう少し自分がやった時よりも身近にレッスンが受けられる環境というか、
そう、うん、そうですね、
うん、
とか中央に負けないぐらいの音楽のなんか盛り上がりが出てくればいいなと思って、そういうことがしたくてちょっと帰ってきてみたり。
なるほど。なんかね、その子供の時に同じクラスだった以来ずっとこう違う道を私とジオリちゃんは歩んできたけども、たまたま2人とも音楽をやっていて、まあ、プロとアマっていう違いはあれど、うん、そうやって続けてきているとこんな風に再会することがあるんだななんて思ってちょっとしみじみしてたりするんですけどなんか勝手に私小学校の時のしほりちゃんのイメージはすごいね、足が速そうっていうかね運動神経が良さそうな、こうピリッとした子みたいなイメージがすごくあって、
あ
今はでも本当に皆さんが思 う, こうフルート奏者ってこういう人みたいなイメージにバッチリ多分当てはまる、
本当に
女性らしいふんわりした多分声を聞いても分かると思うんですけどそんな感じになってて、私すごい実はびっくりしたんですよね。
あ、そうなんだそうだったんだね
やっぱりフルートやってるうちにそうなってくるもんなんですかね。
そんなことはないと思いますフルートの子は多分気が強い子が多いと思う。
え、そうなの？
思います。
気が強い
強い方が上手になる子が、
うん、
多い気がします。
主張がある方が、
主張がある方がメロディー吹かなきゃいけないし、
あ、そうかそうか確かにね、
前列にいなきゃいけないし、
前列確かにセンターみたいなね。
そう、センターみたいな、ね、
なんちゃら48でいうところのセンターみたい たいな
そう、ソロが来たらね吹きたい
みたいな。確かにね、ソロ多いですよね、
う
ん、
そうですね。
あ、そう考えるとトロンボーンの気質でいうとソロみたいな人が多いかもしれないソロみたいな、キーみたいなここにもし今日みおんちゃんがいたらね、
うんうん、
なんということでしょうみたいにね、うん、多分言ってたと思うんですけど、
お会いしたく、ぜひお会いしたかった
ぜひみおんちゃんがいる時にもこの番組2回出ていただくとブラバンファミリーって勝手に名付けてますから。
本当ですか？じゃあぜひじゃあフルートあるある貯めて
貯めて
貯めておいて
扇風機はびっくりしましたね
私も音が出た時びっくりしましたビール瓶とか、
何何何何、
ビール瓶で音を出すとフルート吹ける 原理が一緒
どんどんお気軽な感じになってしまってますけど、
上級者はペットボトルが鳴らせたらもう余裕で、
あ、瓶よりペットボトルの方が難しいんですか？
難しいですね。
なんだそれ、
振動率が多分、うん、瓶の方が振動率が、うん、なんていうのかな、よく振動するから、息の空気の振動が伝わりやすくて音が鳴るんだけど、上級者はペットボトルが鳴らせたらでももしかしたら音を鳴らすのはフルートの方がペットボトルよりも楽かもしれない。
そうなの
やってみてください
ちょっとなんかあの皆さんの思うプロのフルート奏者っていう肩書きから随分ね、あの身近な感じに牧野さんのイメージがなってると思うので、そんな牧野さんのコンサートの情報をじゃあ後半ゆっくりお聞きしたいと思います。ブラバーン。ということで今週はフルート奏者の牧野しおりさんをお迎えしております。この曲はなんか面白いエピソードがあるんでしたね
そうですね、うん、この曲はあのドラえもんの、
まさかの
まさかのドラえもん、昔のドラえもんの魔界大冒険映画ありますよね
ありますね。
あの中で、うん、人魚が出てくるシーンがあるんだけれども、
うんうん、
そこでその人魚がね、あの、うん、人を惑わせるセイレーンとか船を沈めたりとかするエピソードで、歌を歌うんだけれども、すごいそっくりなこの
確かにね、惑いそうですよ。
そう、うん、そうなんです。
いや、まさかね、あのドビュッシーからドラえもんのどしか会ってないじゃんみたいなでも私たまたまなんですけど、あのあんまり詳しくないんだけども、ドビュッシーたまたまなんかこう、あ、この曲好きだなと思うとドビュッシーだったみたいな体験が何度かあって、すごくこういうあのなんていうんですか、たゆたう感じのね、
うんうんうんうん、
曲が多いなっていうイメージだったんですけど、すごいフルートの音に合いますね。
あ、そうですね、うん、結構フルートの作品も多いし、うん、キラキラしてる感じが、
うんうんうん、
すごく合ってると思うんだけれども、
いろんな色が ね見えるような音楽が多いですけども、うんうんうん、ということでこういうクラシックの曲からいろんなものを聴けるコンサートが今度行われるそうなんですけれども、いつどこで行われますでしょうか？
はい、9月の3日土曜日に、北上市の桜ホール中ホールで、牧野しおりフルートリサイタルと題しまして、
うん、
コンサートをさせていただくことになっております。時間が6時半からですね、
はい、夕方の6時半から、
はい、6時半からで、は
い、単独のリサイタルということなんですけれども、岩手に帰ってきてからこういうリサイタルは定期的に行われてるんですか？
前に行ったのが2014年にマリオスショーホールで、うんうん、岩手に帰ってきてから初めてのリサイタルをしたんですけれども、
うん、
今回が2回目になる、うん、形です。
どんな内容でお送りしますでしょうか？
そうですね、このフルートリサイタル、牧野しおりフルートリサイタルとは書いてあるんですけど、テーマがあって、
はい、
心象の森という副題をつけているんですね、
うん、
で、心象、あの心に浮かんだ風景をもうお客様自由にこう思い浮かべていただけるようにっていう風にちょっとこう思いを込めて名前をつけたんですけど、
うんうん、
もうこれも理由があって、
はい、
並べてみたら、うん、あのプログラムを、
うんうんうん、
割とヘビーだったんですね。
曲がなるほど、
あの一般のお客さんに聞いていただくには、
うん、
結構こう重たい、
あ
ららら、なんかちょっとこれすごい負担があって
大きいぞ、聞いていて
みたいな感じだったので、
数好みというか、
そうそうそ
う、
なのでなんとかこうもっと負担を軽く気楽に、知らない曲でも、
うん、
あ、こう知らなくてもこういうのもあるんだとか、
うん、
それこそりえちゃん、さっきドビュッシーにたゆたう感じでって言ってくれたような感じで、なんかこう各曲にイメージを持っていただけたらなと思って、うん、いろいろ演出とかも盛り込んで、
演出、
はい、 工夫を凝らして負担にならないように準備してます。はい、
うん、
もう空間から全部こう演奏会を楽しんでいただくような感じで、
空間からでも何度かあのこういうなんて言うんですか、きちっとしたリサイタルっていう形ではなかったですけれども、うん、あのしおりちゃんの演奏している様子はあのどなたかとの共演とかで私何度か聞かせていただいたことがあるんですけれども、あの曲の解説がしおりちゃんすごく上手というか、なんて言うんでしょう、分かりやすくてすごく親切 でこの美しい声でね、あの説明してくれるので、曲を聴く体制がすごくこちらも整うというか、本当に気軽にね聞いていただけるんじゃないかなって、あの聞いたことがある私も思いますね。
ありがとうございます。もらっちゃ
すっごい分かりやすいんですよ、説明が。うん、親切ですけどね。うん、
でリサイタルなので、まあ普通のコンサートとちょっと違くて、曲の間にお話を入れないんですね、
うんうんうん、
なので開演前にプレトークをちょっと準備していて、
なるほど、
はい、聞きやすいように最初に皆さんにちょっと皆さんとお話ししてから演奏に入ろうかなっていう、うん、
いいですね、
それも演出の一つとして。
なるほど、
はい、
で今回はもうずっとステージ上はしおりちゃんだけがもう音を出し続けるような感じになるんですか。
今回はですね、私の大学と大学院時代の、先生 と、その当時ずっと学生時代ピアノを伴奏してくださったピアニストの方とお二人を東京からお招きして、フルートだけの曲もありますし、もちろんフルートとピアノもありますし、あとはフルートの二重奏も聴いていただけるように、はい、いろいろ盛りだくさんで構成させていただいています。
なんだか贅沢な時間になりそうですね。入場料の方はどのようになってますでしょうか。は
い、入場料が一般券が2500円で、高校生以下が1500円です。で未就学児の、お子さんは、無料で入っていただけるんですけれども、親子室の利用をお願いしているので、それは、主催者までご予約いただければ、はい、ご準備いたします。
はい、
当日券はそれぞれ500円増しになりますので、うんうん、ぜひお早めのご予約を、
なるほど、
はい、していただくとよろしいかなと思います。
チケットはどちらに行けば手に入りますでしょうか。
はい、プレイガイドなんですけれども、盛岡市は、岩手県民会館、伊藤楽器店、川徳、紫波町が野村古道荒恵比寿記念館、矢幅の田園ホール、花巻市が那覇プラザ、庄司堂、北上はもちろん桜ホールですし、あとは江津利子ショッピングセンターパル、奥州市が、Z ホール、音楽の森バース、さんそれぞれに取り扱っていただいております。
はい、じゃあお近くのところでお求めいただいて、はい、ぜひたくさんのご来場いただければいいですね。はい、
そうですね。
はい、9月3日、
はい、
ちょっと芸術の秋に片足入ったぐらいの時期ですけど、
ドラえもんの誕生日、
ちょっとまさかの
ドラえもんの誕生日ですさっきのね、ボクシーの午後への前奏曲 の魔界大冒険のエピソードを、ね、と掛け合わせて
掛け合わせたの
っていうわけじゃ
たまたまでしょ。たまたまた後付けですよね。
後付けでした、失礼しました。
あ、その演奏会でもこの曲は聴けると。
そうです、それは、
うん、
まさにその私の師匠である、東京フィルハーモニー交響楽団のフルート奏者でいらっしゃるね、広信先生のソロで
聞
けますので、
じゃそれを聞いて
似てる似てる、そうだと。
やはり人が美しいと思う旋律には何か共通点があるということで、
はい、
じゃあ最後にちょっとね、意気込みをガツンといただきたいと思います。
はい、そうですね、牧野しおりフルートリサイタル新章の森、たくさんの工夫を凝らして皆様のご来場お待ちしております。当日は楽しい時間を、一緒にお過ごし、したいと思っておりますので、どうぞご来場お待ちしております。
はい、というわけで今週はフルート奏者の牧野しおりさんを迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。